マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週もスタジオにゲストをお招きいたしまして、番組を進めてまいります。はじめに自己紹介をどうぞ。
はい、和島と言います。
はい、よろしくお願いいたします。和島さん、現在は株式会社ヒューマンウェーブというところで鹿島事務所の顧問をされていらっしゃるという方なんですが、この番組、鹿島開発に携わるお話をお伺いする番組なんですが、実際に和島さんは何歳の頃からこの鹿島開発というのには携わってこられたことになるんですか？
携わるということでもないんですけども、昭和36年に茨城県がマスタープランを発表したと。でその頃は我々まだ高校生ぐらいなもんで、全く感じなかったというですね、はい、関西にいてましたから、でこの茨城県のこの掘り込み港湾の話を聞いてきたのが40年の頃かな、和歌山にいまして、その頃にもう次のプランを、日向宝斎という社長が考えてたようなんですよね。
で水面下でってね、
水面下で、日本列島の中では苫小牧、それから青森の陸奥小川原で、その辺の候補地の話はあったんです。で俺は青森は嫌だと、寒いの嫌いだと
寒いの嫌い、はい、
そういう話をよくよくみんなとしてたんですよ。でそうこうするうちにこの茨城県のこの話がもうちょっと具体的になってきまして、で何と言ってもやっぱり茨城県の場合は広い土地があると、砂丘があると、それとあの水があると、でもう一つはやっぱり東京に近いと、こういうこの特性がやっぱり住み県の上層部ではこれが
立地条件として、ということね。80
キロですからね、直線距離、
東京からね、
で、茨城県でという話に染まってきたようなんですけども、やっぱり当初は我々茨城県鹿島っても全く知らない土地
で、そうです特に西の人はね、
話がだんだん分かってきた頃にはやっぱり陸の男だと、松林と芋畑と、話はそういう話だったんですよね。まあ行く人は頑張ってもらったらいいな
他人事
そうだ、
そうだったんですか、まあ他人事と思ってらっしゃった時は、和島さん自体は和歌山の工場では何の仕事をされてらっしゃったんですか？
住友金属で初めて自動車用の鋼板を和歌山に作り出したんです。でその時の工場の建設創業の時から入ってきました。
なるほどね、
鹿島で同じような工場を作るという話もあったんですけどね、それはまあ他の人で頑張ってもらったらいいやとそういう気持ちだったんですね。
まさか自分が抜擢されるとはと、
抜擢というよりも僕45年頃に一度研究者の付き添いで来たことあるんですよ。
ここにね、
友達その他いっぱい、その都度いっぱい転勤しますから、それの付き添いで来まして、であとは
送り出す側の、
その程度の実態を見た時は。でもう一つね、僕がびっくりしてしまったのは、あの道路の会社ですね。で僕の知り合いの人が晩ご飯うちで用意してるから一緒に食べようなって、分かりました、乗ってください。で会社から車乗せてもらって浜県道高間原の入って、そうするとね、雨の後でね、ちょうど道の真ん中が大きな溝になってるんですよ。
車が通るから、
水が流れるから、
わだちって感じの、
それをうまくまたいで運転して社宅まで行くと運転前ですねあれがね、もう衝撃だったですね。こういうところなのかと。
で舗装してなかったってことですね。
全く、
全く
浜県道から高間から入る道、それから51号入る道、全然相当してなかったんです。で45年なんで、社宅もあるし寮もあるし、街明かりとしてはもう浜県道の住宅地過ぎたらもう全然
電気が真っ暗そうだったんですね、 へえ。で、いつからか輪島さんご自身が鹿島の地で仕事をすることになったわけですよね。
46年のね7月にこっちへ転勤してきました。
きっかけは何だったんですか？
きっかけいろいろありましてね。
いろいろありまして、はい、言えるところだけでいいですよ。
いいんですけども、和歌山で仕事を続けるべきか鹿島へ行ってやるのかいろいろ駆け引きがあったようで、海の方 で僕はもう鹿島に行けと言われた時は和歌山には用がないなと自分としては。
あ、そう思われたんですか？
思いました。行けって言われるよりも来いって言うてくれるのはこちらの方で仕事はもうないのかな、うんうん、いやこっちはこっちであるぞと言ってくれたんですけども、うん、まあ大体7、8割鹿島かな。
じゃあ自分である意味決断されて鹿島を選ばれたと、はい。その時っていうのは、まあ、それまでに何人か送り込まれてきたわけですよね。
鹿島
の方にね。そうですよね、はい。鹿島開発の何年か経ってた時だったんでしょう、うん、まあ、ご自身がいらっしゃる時は。
46年ですから、まあ、先輩がいっぱい。43年に一つの最初の工場できてますから。
ああ、プラントがね、もう。
はいはい、はい。だからそのための要員がどんどん転勤してきてるんです
よ。ああ、そうかそうかそうか。
で、44年に熱源工場が、そういう、はい、その要員はもう、事前に来てなきゃいけませんから、だから43年から建設始まってどんどんどんどん建設が始まって、うん、して人も電気してるんです。
あ、和歌山にいらっしゃる時はそうやって車の
鉄板ね、
はいはい、
自動車の
ね、そうですね、フレームをね、うん、作られてた
と。その鉄板を作ってたと。
で、鹿島に来られてからもその仕事だったんですか？
うん、鹿島に来た時はね、どうも労働組合の仕事のために
呼ばれたんですか？
ちょっと工場の立ち上げを手伝ったと。
ああ、
そんな感じですね。
はい、じゃあ全く畑違いの仕事としてこちらでされた。
畑違いでもないんです
けど、でもない、
うんうんうん、向こうの方で。そうですね、昭和43年頃は和歌山製鉄所っていうのはもう建設途上、発展途上でありまして、
うん、
製鉄所の社員がだけで1万2000名いたんです、
う
ん、
おー、大きいですね、
うん、その時の25歳以下の青年女性というのがなんと7000名ぐらいいたんです。
工場だったのにね、
若い製鉄所、うん、で僕はまあ何年か青年部会社に対して多少いろいろ意見を持ってましたもんですから、あの青年部長やって女性もいて男性もいて連れて、で組合の先住もやって、そういうこともあったもんですから、
あ、じゃあもうこの人だっていう感じだったんですね。
なんかそういうふうにめっこつけていただいて、すぐこちらに来て組合役員の補充選挙から
始まって
、7月に行って7月の末に選挙8月から。
まあでもそれまでにね、いろんな人も人材も送り込まれてたので、まあ、お知り合いという意味では結構多かったでしょうけどね。
そうですね。小倉屋とか関西の方からありますからね、
はい、
知らない人もいますけども、まあ、
大体ね、
私は人見知りしないことですから
まあ最初の、まあ、入社して最初の方はね、皆さん顔もご存知でしょうし、いろんな方の、ああそういうことで、じゃあ、まあ仲立ち、働く人と会社の仲立ちということでご尽力されたということなんですね。あ、その時鹿島の街並みってどんなでしたか、いらっしゃった時は。まあ、最初は送り込んでる時にはその道がね全然こうガタボコで整備されてなくてということだったんですけど、
街並みというのはね、うん、昼間の街はあんまり知らないんですけども、
はい、
呼ばれた夜は大変でしてね、畑の真ん中に大きな割烹屋さんがあって、
はい、
でそこの玄関入ると安全靴もあるわ、長靴もあれば、はい、革靴もあるわと、
あ、
もうそこに集中してお酒を飲む場所が、
まあ、じゃあ他にはなかったっていう言い方もできますかね。
そういうことですね
そういうこと
だからそこにちょいちょい、だけどいい思い出ですよね、今、もう今跡形もなく家がもう密集してますけどね。
ああ、はい、なるほど、はい、じゃあまあ本当に小さな町だったというイメージだったんですね。
僕はね、一番ね、こちらに来る時東京駅からバスで来るわけですよ、はい、その時にね一番衝撃を受けたのはバスの窓から夕食時期をね、
はい、
7月ですから、
うん、
ご飯食べてる
みたいなね、はい、まだね、
そしたらね、各家々がね板の間にござを敷いて、そこに食卓っていうのか、うんうん、テーブルを置いてご飯食べてると、うんうん、この辺の人畳っていうのは使わないんかなと、
あ、
そういうことをね、
はい、
まあ、未だにまだ覚えてますよね、
はい、フローリングじゃなくて、まあ、縁側みたいなイメージ、
縁側みたいなところにござ敷いて、僕は46年に来て、まあ、1年間だけちょっと、うん、職場のことも仕事したこともあるんですけど、その時に知り合いになったね、協力会社の おじさんが、はい、ちょうど浜県道の下の方に家なんですけど、はいはい、和島さん晩ご飯食べに行けないよって言うからね、うん、まあいっぱい飲みに行こうかと。で行った家もそうだったです。
その方はだから海岸に近いイメージですよね。
浜県道から向こう
海に行く方ね。
でそこの家もやっぱり板の間に食卓台置いて、はい、でそこでいっぱい飲みながら、地域の人はこういう形が今までずっと続いていたかなと、そう感じましたね、
はい。まあ、高速から見た風景もそうだし、うん、実際に呼ばれた家も
高速じゃないから51号線、
あ、51号線51号線だったんですね。あ、そうだったんです。あ、そうかそうか、うん、じゃあ東関道っていうのはなかったんですね、その時には。
もうもちろん、
じゃあ長い道のりを来られたわけですね。わかりました。楽しいお話これから続きそうですので、また次週もお願いできますでしょうか。
次週ですか。
はい、また
よろしく考えさせてもらいます。
はい、よろしくお願いいたします。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電機企画まで。